アラボルト発売したよ。森下亮、
久保寛太郎の
シネマで喋りたい7万のこと。
はい、森下くんはね、はい、これ撮り直してますので、
おいおい同じ違うやろ、
同じテンションでやっております
。やめろよ、じゃあお前が間違ったやろ。じゃあ何や、俺がすぐタイトルコールで言うでって言ったら、いやいやどうもみたいなさ、
俺が間違ったんだけど、
そうやん、うん、
寸分たがわない熱量でアラポテト発売って言ったから、あーこれいつでも発動できる、
プロや
プロだな、
これがプロやって言われちゃう。やめろよ、そのいつでも発動できるみたいな、ね、
やっぱビジネステンション、
バカやろ
ビジテンっていう、
ビジテンじゃないよ、ビジテンみたいな、ね、そんなボボテンみたいに言われましても、
いいんですよ、ええ、そんな無理に熱量を出して、
う
ん、ええ、
ちょっと待ってよ、ね、うん、どこから、それは手したらいいか分かんないけど、うん、別に俺何も今ビジネスなんも絡んでないから、
知らない人から言いますと、うん、はい、すね、森下さんは、はい、アラポテトってお菓子がもう何十年前から大好き で、はい、ね、で発売日になると、うん、もう夜通しいろんなお店を回って、アラポテトを発見するっていうことに、本当に奇跡のように人生をかけてきまして、はい、その結果ね、うん、やっぱカルビーから認められて、アラポテト大使になんと、
そうです、
ね、はい、ずっと、まあ、SNSでつぶやき続けたことによって3年間就任し、
公式をね、
引退し、今に至るということになっております。で、今年も、
まあ、その通りではあるんだけど、
で今年もその発売日がやってきて、まあね、うん、昔ほどのテンションないにせよ、一応
違うやん、
やらなければ
っていう、そんなの惰性とかじゃなくて、うん、普通にだからアラポレト発売するの嬉しいし、うん、もうね、今日はオンエア20日ですから、うん、まだこれは実はアラポレト発売日のちょい手前にね、うん、収録してるんで、うん、一番そわそわタイムですよ、うん、だからもしかして今日の帰りね、この収録の帰り道に出会っちゃうかもみたいな、
ね、今夜ね、出会う可能性だってあるってことね。
それがその何でしょう、時代が変わってしまいましてね、あ、皆さん9月の15日に発売したんですけど、うん、ね、この今日20日時点、うんうん、皆さん食べてますか、うん、アラボレトね、今年も最高の出来だと思いますけど、うん、それがその何でしょう、
今13だからね、2日前ですね、
まあ、収録してるのはね13なんだけど、うん、これまでそのかつて僕がそうやってね、うん、その躍起になってね、発売日がいつだとかね、うん、発売日の12時、うん、夜12時になった瞬間、0時0分になったら、うん、どこかにコンビニ置いてるだろうっていうことで駆け回ってた、はい、
そうそう、で、うん、ツイッターにバーってあげるもんだから、ええ、森下くんの友達のフォロワーが一時的にみんな森下がフォローから外すと、
うるさいから、うるさすぎてねっていうのあったけど、うん、やっぱりだんだんね、うん、その時代がね移り変わっていき、うん、そのなんだろう、小売店業の皆様が、うん、その発売日を守ってくれない、
うん、あ、そうなんですか、
なんかかつてはそうやってその0時00分過ぎたから置かれてて、やったみたいなね、どこだって深夜2時ぐらい見つけてとあったのに、なんかもう最近さ、え、もしかしたらもうありましたよみたいなさ、なんかもう下手したらさ、
地方によっては早いとこもあるかもしれないしね、
3日前とかさ、だから私がね、もう都心地の都心に住んでるんですよ私、うん、そうだね、言うたらね、
うん、もうヒルズに住んでるん、
ヒルズではないんだけど、ね、だからそのなんだこういったあれですけど、もう都会はやっぱ遅いのね、うんうん、で
ヒルズは特に遅い、
うん、ヒルズには住んでないんだけど、うん、中心部に住んでて、うん、だから私の家の近所で確かに遅くはあるんだけど、はいはいはい、でもどんどんさ、だんだんその何、うん、フライング、うん、フライングで店に置かれるのが早くなっちゃったから、うん、なんか俺のさ、
その結果冷めちゃった、
そう、冷めちゃったじゃないんだけど、うん、そのルールをそこ破られちゃうと、はいはいはい、何のための発売日なんだっていう話、
そういうことね、う
ん
う
ん、せめてさ、うん、本や CD もさ、うん、前日ぐらい、うん、前日の夕方ぐらいにお店並んで、うん、早めにゲットできちゃった、フラゲした、うん、みたいなさ、うん、そのフラゲの意味を、うん、そのフラゲの意味はせめて前日の夕方からでしょにしてほしいのに、うん、3日前とかにさ、うん、本当に地方のスーパーとかでさ、うん、見つけましたよみたいなことを聞くと、うん、いや勘弁してよと、うんうん、俺たちの物語はどうなっちゃったんだ、
でも毎年思うけど、うん、やっぱり発売したアラポテトの一口目は俺も興奮するし、うん、うまい、
いや、そうだよね、
本当に皆さんこれビジネスも何でもなく、うん、マジでうまいから、
いや、そうだね、
最初の一袋は、うん、
それはマジで、
今年も来たなってやっぱ多少ね、うん、秋を感じるよね、
多少ね、
うん、俺はね、うん、そんなに森下さんほどじゃないけど、俺でもやっぱり、ね、ファン感じるし、もしよかったらね、なんか森下がまとめみたいなの作ってるね、うん、今までの、
あ、かつてのね、だいぶ昔のねあれですけど、俺がその
活動記録で、うん、面白いんでね、よかったら森下くんのね、うん、X にあるんで、見ていただ
きたいんですけど、だから今年はそれこそ俺も 予想を大外ししましてね、うん、本当はそのね夏ポテト、この同じシリーズ、うん、アラポテ、我が最愛のアラポテトの手前の同じシリーズである夏ポテトが、うん、そのちゃんとあの公式から販売時期が、うん、あの9月中旬までってなってたのよ、
うんうん、
おやと、あ、夏ポテトが9月中旬なら、うん、あ、じゃあそれ以降にあのアラポテトになっちゃうんやと なって、うん、じゃあアラポテトは、あ、じゃあその月曜発売なんですね、うん、アラポテトね、いつもあのポテトチップスの新商品っていうのは、はいはい、なの で, なで、ね、じゃあそう考えると、中旬以降って言ったら22日かと、うん、ね、あさって22日が大本命だったんですよ、うん、で、まあ、第2、そのね、第2候補ぐらいにあのしたら15日、うん、まあ、あの本来実際発売した15日なんだけど、でも15日待てよと、祝日じゃんってなって、うんうん、ね、祝日に出すわけないよねと、
うん
うん、というもう完全に俺もはあのくくってて、はい、そんなわけないと、そのジャンプとかでもそうだよね、うんうん、祝日とかだったらねちょっとずれてとかね、いう発売になりますから、うんうん、そういうことになるだろうって思ってたのに、うん、まさかの祝おきて破り の,、うん、あの祝日発売が、
どこの日本中でそこに起こってんのお前だけやで。
まあそうかもしれないですけど、
逆にだから平日である早めに並んでしまう可能性もあるってことですね。
そうそうそうそう、だから今こうしてる、今僕らがこう収録してる間、今が
すごいですね、やっぱあの大使ともなるとね、ポテトの発売時間やっぱりこう月曜日が多いっていうね、そういう知識もなかったですからね。
あ、まあまあそうですか、うん、まあそれもあの新商品はやっぱり月曜日発売っていうのは基本ですね、それはね、なんですよ、だからもう今実はこの収録しながらもそわそわしてる、
最初やっぱ森下くんレベルになると今日発売日はどんぐらい買うの、何十袋も買う、
いや、まあまあ何十袋もってことはないです、あの、うん、両手で掴めるだけみたいなさ、
あ、
まあカゴに入れら、スーパーのカゴに入れられるだけみたいな、
やっぱたくさん買うんですね、
まあ、まあ買っちゃうね、やっぱりね、まあ、でも基本だから1ケース分ぐらいじゃないですか、12ぐらいじゃないですか、
ああ、うん、そんぐらいは買うんだね、うん、
でもやっぱりね、今そわそわして、発売2日前だからさ、うん、食べた時のことを想像してね、うん、そわそわしちゃうけど、
そう、俺も今それ言ったらちょっとよだれ出てきたからね、うん、やっぱりいいよね、
う
ん、
ねえ、うん、ということで、まあ、ちょっと今もうずれてね、はい、時期ずれてますけど20日ですけど、うん、今年のアラポレトも楽しみですね、はい、ということで、はい、はい、あれですか、今週のメッセージテーマいきます、
そうか、タイトルコールしたね、
あ、タイトルはね、うん、さ一番最初に僕がはしゃいでやりましたから、うん、はい、好きなサービスエリア、パーキング、うん、道の駅っていうことでね、今週はありますけど、
いいよね、うん、もう俺もパーキングとかサービスエリアでお金気にせずに端からの立ち食いしていくっていうのも大好きだからね、意味のわからないぐらい連続で食べていくっていうね、あの何も目的なしにもうそのあたりにあるステーキ串とか団子とかをとにかく食べていくってあれ最高だよね、
思うつぼやね、
あとやっぱパーキングにあるなんかよくわかんない普通のラーメンとかね、あれを乱暴にすするっていうね、あれも最高だよね、
シンプルラーメンがね一番うまいっていうのはあります
よね、なんか昔ね、あの私長野県出身でね、はい、長野県人会さんと二人で長野を今ね、うん、引っ張ってるんですけど、いやい
や絶対長野県人会さん出さんでいいのよ、
長野県人会さんが知ってると思うけど、うん、はい、長野に昔行くときに浅間っていう特急があって、はい、今もなくなってしまったんですけど、うん、横川っていう有名な駅があって、うん、横川っていうところで必ず長めに泊まってね、うん、横川の釜飯弁当を買うっていうのがもうみんな、うん、すごい、それがもう長野県人のあれで、薄い峠っていうのをゆっくり朝間がカツカツカツ登っていきながら泊まったところで10分の間で釜飯を何個か買って、うん、ね、それでみんな食べて、うん、で釜飯の瓶を持ち帰ってみんなね、いろいろこう置物を、ね、宝石にするとか、
はいはいはい、
そういうのがあったんですけど今なくなっちゃってね、
うん、あ、そうなんや、
うん、釜飯もねちょっと普通の駅弁のところではね、うん、売ってるんだけどね、
あー、サービスエリアでは、
そう、あら、サービスエリアって駅なんだけどね、うん、その横川って駅で止まんなくなっちゃったもんね、うん、貴重な文化でしたねあれはね、うん、食べたことある釜飯、峠の
釜飯ありますよ、うん、
あります、荻野屋の、
うんうんうん、
美味しいんですよね、うんうん、あとね、
はい、
一個ね、忘れられないパーキングエリアって
そういうその話してくださいよ、
いや別に横川の話
したもちろん横川もいいですけど、はい、
ちょっとその忘れられないって意味なんですけど、うん、浜名湖パーキングエリアっていうの
は、まあ、有名、サービスエリア、まあ、よく泊まりますよね、
あって、まあ、関西の方から、うん、関東の方に帰ってくる市内で、はいはい、
まあ、僕も大阪ですからね、うん、大阪東京を挟むといえば浜名湖を泊まりましょうって、
まあ、うちの劇団の公演があって、うん、それで帰りに寄ったんだけど、うん、俺人生で初めてそこで運転したのよ、うん、免許を取って、うん、しかも トラック、うん、2トントラックで、
その舞台セットとかがね積まれたね、
いっぱい積まれた重いトラックで、うん、2トントラックで真夜中で、うん、浜の湖パーティングエリアまで先輩が運転してきて、うん、じゃあこっから交代ねって言われて、うん、浜の湖パーキングエリアで初めて運転した時の恐怖、うん、なんで人生初めてがこんな真夜中で2トントラックで、しかも浜名湖パーキングエリアから出発しなきゃいけないんだみたいな、横見たら先輩が俺ちょっと寝るからみたいな感じで、もう怖くて怖くて、
急にハードモードでね、
生きられ、うん、だって普通さ、うん、
まあまあ人生、まあ、最初はあの何、ね、近所初めてとりあえずね、
しかも軽自動車とかじゃ、うん、急にいっぱい荷物ついたさ、うん、トラックだよ、うん、
しかも劇団の大事だね、大事なこれをどっかね潰してしまってはいけないみたいなね、
う
ん、物が積まれたりする、
俺もう10分ぐらいもう頭が真っ白になって、うんうんうんうん、どうやって運転するんだっけってもう免許取り立てだからね、
もちろんね、うん、でもそれはさ、もともとその2人で行ってんだからさ、久保勘もどこかで運転するっていう流れではあったの、うん、
あったあったし、うん、あの俺は運転するため、劇団のトラックを運転するために免許を取ったのよ、
うんうんうん、えそうだったの、
うん、なんとか劇団のお荷物から脱却したくて、うんうん、
別にお荷物だと思ってないよ、いや
マジでお荷物だって、
別にそんなこと
しない、劇団ってい
やいやレジャー部やってくれてたよ、
ね、ほら、うん、レジャー部って遊びじゃん、
う
ん
う
ん、
まあそうだけど大事よ遊びも、
劇団ってほら、うん、やっぱりあの、うん、小道具を作れる人がいたり、はいはいはい、舞台を作れる人がいたり、
ね担当がね、
あと森下くんだったら制作的なね、うんはいはい、あの、うん、能力がある
役者以外のね、
そう
こと
そういうこともやらなきゃいけないけど、うん、俺は小道具を作らせたらできないし、うん、制作したらもうできないし、うん、もうとにかくお荷物だった、
お荷物って思ってないって、
そうなの、
でもレジャー部ね、
芝居としてはまあスターだったけど、うんうん、
そっちの方もちょっと考えてほしかった
芝居しかこいつ、うん、芝居しかスターじゃないじゃんっていう空気が劇団に流れてて、
その空気流してないけど、
流してない、うん、とにかく劇団の役に立ちたくて自費でもう何十万もかけて免許を取ったの、う
ん、あらなんかそれは献身的な、
そうでしょ、うん、劇団愛でしょ、うん、劇団の役に立つために、うん、で当然その日も運転するつもりでいたんだけど、うん、いざもう運転するってなったらめちゃくちゃビビってて、うん、
まあまあそり
ゃ
ビビるよ、
で先輩がいきなり運転してくれたもんだから、うん、もうこのまま行くと思ったのよ、うん、もうこのまま行くんだろうなと、うん、
俺はね助手席でね、うん、一応励まし係でね、
そうそう励ましながらもう行っちゃうんだろうなと、うん、まあ、うん、そしたら急に言われたもんだから
浜名湖で
大丈夫大丈夫、高速の方が意外とあの楽だから、うん、で運転してみたらね結構高速ってずっと同じ道だから、うん、結局楽だったんだけど、うん、まあその時のね、うん、あのもうほんとね全ての駅が体から出尽くすんじゃないかっていう恐怖感とね、怖さはもう浜名湖のことをはって聞いただけでも汗がブオって出るぐらい
楽しい思い出じゃなくて緊張が走るという、
緊張がね、うん、みんな好きなあれですけどね、うん、もうご飯も美味しかったし、
いやもちろんそうです
けど、ご飯の美味しさなんか全て吹っ飛んだよっていうね、うん、あの思い出がありました。
いやまあでもわかる、もちろんそれはいきなり初、うん、人生初がそれはね、うん、なかなかの、
まあね、そのために撮ったといえね、全然でもね、うん、劇団で感謝されなかった、
うん、そんなことない、
何十万もかけて、うん、劇団のために運転したのに、
いやだってそれだってプライベートであの免許は取ると思うからさ、うんうん、俺劇団のために取りますみたいなさ、
言ったんだけども、うん、先輩の森下さんすらもう忘れてるからね、うん森下さんもね、琵琶湖のパーキングエリアでね、うんうん、ヤンキー
俺の免許取り立てといえば俺が琵琶湖の四次元のヤンキーに囲まれた話はもうあった、ね、しすぎてるから、ねうん、いいんですけど、うん
は
い
まあ、そのことでね、うん、私の思い出のね、うん、そのパーキング、横川駅とね、はい浜名湖パーキングエリアとね、
はいありがとうございました、あじゃああともうちょっと時間あるんで、うん、あの実は、うんうんあまあ、話しかった、うん、大丈夫18日に、うん、あの私あの実はですねあの、君は四つ葉のクローバーというですね、うん、あの今ねあの週刊少年チャンピオンで連載中の大人気漫画、うん、これめちゃくちゃ面白いんですけど、うん、こちらの実写 PV っていうのが配信されまして、うんうん、そちらでなんと初めての漫画原作の役を、やらせていただいて、うん、そこで出てくるウイチの父というね、うん、役をねやっておりまして、これ原作読んでる方はねご存知だと思うんですけど、うん、あのちょっとあのウイチの父っていうのがとんでもね
え、そうなんですか、
とんでもねえ役なんですよ、
原作読んでる人はざわざわする、
それを森下がみたいなね、っていう風になるんですけど、うん、ただこれねあのポイントとしてあのめちゃめちゃあの自分としては
実写 PV って何ですか、
そうなのよそこがポイントで、うん、あの PV やからまあ言うたらいわゆる縦型とか TikTok とかでショート動画で作ってるから、うん、いわゆるこれ実写ドラマ化しましたって言って、うん、第あの10話ぐらいあってとかそれに出るわけじゃなくて、うん、PV だから、うん あの本当に出てるのはねちょこっと、
うん、PV って何ですか？
あ、だから PV はプロモーションビデオだよね、いわゆる、うん、ミュージックビデオみたいな、その、うんうんうん、本当に 1,2 分2分みたいなやつなんで、まあ、よかったら見てくださいなんですけど、はい、あの乃木坂46の富里奈央さんが、うん、その主人公のね、うん、四つ葉ちゃんの役してるんですけども、あの出てきた瞬間、衣装着替えて出てきた瞬間、みんながはっ四つ葉だみたいなね、あってね、なったっていうね、まあ、あれですけど、まあだから本当僕あドラマ化願ってますので、ね、ぜひ皆さんたくさん見てください
、ね、ドラマになったね、森下君がまた
続投となりますので、はい、お願いします。